いにしえに習う、
いにしえに遊ぶ、
表サウンドコピー塾
in 京都。川島先生、よろしくお願いします。
はい、表サウンドコピー塾の川島司です。よろしくお願いします。
前回のお話はなんか最後に装置が出てきましたが、
装置、気を受け止める装置って、気の流れを感じる装置になっていると、湯船っていう地形がね、でそこに古代の人々が石を積んだり穴を見つけてそこを守ってきたと、
はい、
いうところまでお話しいたしました。
はい、それどんな装置、ラジオの皆さんに言うとしたらどんな名前で言われてるんですか。
はい、奥の宮の流穴と言います。竜の穴と書いて流穴。流穴は大地の気の流れ、生命のエネルギーにあふれた場所のことを言います。日本にいくつかあるんですけども、
奈良県の室生流穴と岡山備前の流穴とともに、貴船の奥の宮にあるのが三大流穴の一つで、本殿の真下にあるんですよね。
うん、と言われてます ね、
ね、
うん、そうしたね、いわゆるパワースポットには二つの面があるんですね。
はい、
一つは皆さんが大好きな陽という部分、そこに行って何かを受け取って帰っていきたいっていう受け取りたいもの、
はい、
もう一つは陰という部分で皆さんが受け取りたくないもの。本当はね、パワースポットと浮かれてると同時に、そこには同時に負の力も存在してるってことね、有してるってこと、
はい、
でどこの神社も表沙汰にはしませんが、縁結びって同じ力で縁切りの力も持ってるんですね。
うーん、
それをね、覚悟して参拝されたいと、
はい、
以前訪れた縁結びもろもろの神社もそういう力を持っていたということなんですね。陰と陽でワンセットなんです。ここ大事なんですけども、
はい、
いいですか、
はい、
欲にまみれた人間の勝手な解釈で都合のいいご利益ばかりを求めたがるが、同時に負のパワーもいただいている、持ち帰っているということなんです。その両方を引き受けて私たちは人生を歩んでいますと、軽くね、皆さんをびっくりさせて、でもそう難しくはないので、これだけは覚えて帰りましょうねってことで、陰の力で陽が輝くということなんです。陰を大事に恐れ奉ることで陽本来の作用が増していきます。
はい、
陰とは分かりやすく言えば、あなた自身の中であなたが一番嫌っていること、ないがしろにしている自分の特徴、それをほったらかしにして陽の鏡をいくら磨いても鏡は陰の影響ですぐに曇ってしまいます。湿度の高いところやゴリっぽいところに鏡を置いてるとすぐ曇ってしまうようなものです。
ああ、ここの部分を今日、愛知県からご参加の三浦菊江さんが事前学習をした時からすごく響きましたとおっしゃってましたもんね。
そうですね。
うーん、
だいたいいいことしか言わないじゃない。
ああ、ここに行ったらこれが願いが叶いますよとか、こういうご利益がありますよ、
ありますよとか、そのご利益を受け取る、じゃあ受け取ってお家帰ってその通りに皆さんなりましたかって、
うーん、
受け取ったことで満足してそっから先のことはあんまり考えないよね。
そうですね、
でも本当はね、こうなりますよってことになりたくてそこに行ってたんじゃないの皆さん。
はい、
例えば泉式部だったら、最後の旦那藤原の康政が最初はね、ラブラブだったから皇居の中の紫神殿の梅の木取ってきてったら、ほいほーとか言って、もう弓で射抜かれながら血流しながら持ってきたような旦那だったのに、もう今や通ってもくれないと、どこの女のとこに行ってんのやら、こんばんはみたいな感じでね、それを悲しく思った泉式部は毎晩貴船神社に詣でて祈りを捧げましたと。そうやって捧げた時に、思いがっていう川でね、蛍が舞ってるのを見て、物思えば沢の蛍も我が身より、あくがれいずる玉かとぞ見るってこと。ああ、この蛍はもしかして私の魂が外に出ていったのかもしれないわ、思ってそんな歌を読んだのね。ここ大事なんだけど、歌を読む、和歌を読むっていうのは今で言えばことあげするってことだから、自分専用の祝詞をあげてるような言葉の威力があったんですよ。いや、今もあるんですが、我々ちょっとそういうね、手順とか手続きを忘れてしまってるんで、なかなかそうはならないんですけど、歌にして読むってことは、昔はね、神様に対して何か言葉を捧げる ていうことに近い、うん、しかもその投げかけたものとそこにいらっしゃるある種の力が応えてくれる時があるのね。泉式も当然その神が応えてくれて、そんなに気にするなよと、もうちょっと伝統構えときなさいっていうお返事をいただいたのね。たらそうほどもなくまた旦那はね、うん、通ってきてくれるようになったと、はい、うんうん、それからまあ地方にも一緒に赴任していったしってことで、
うん、
だからね祈りを捧げるっていうのはとても大事なんですが、
はい、
普通に捧げててもやっぱ普通のことしか返ってこない。
うん、
で自分が願いたいのは特別なことを願いたいわけでしょ。
はい、
だ特別なことを受け取りたいのであれば、やっぱ特別なことを受け取るだけの何かしら手続きと手順が必要なんですね。そういうエピソードは貴船にはたくさんあって、泉式部はそうやって旦那をもう一度自分の元に戻すことができたし、金輪の井戸鬼になった。宇治の橋姫も鬼になった。いうことがあって、
うん、
どういう結果であろうが自分の望みを本気で唱えたら帰ってくるんです、
はい、
ただいつも帰ってくるんじゃない、その場にある我々が神と呼んでるものからのものを受け取れた時には帰ってくる。ここ大事なんですけど、受け取るまで根性を入れて真剣にね、
根性を入れて、
うん、お参りするってことなんです、
はい、
うん、もう一つ言っていいかな、
はい、
本来の祈りっていうのはイっていうのは威力のイです。前もねお話ししましたけど、
はいはい、
古代語なんです、
うん、
だから息吹、命、祈り、怒りも全てその威力のイを表す言葉。貴船で言うならば周辺のね自然環境をご神体とする感覚、神が隠れ住まうっていうものをまずは感じるってこと。楽しくておしゃべりばっかりしながら歩いて参拝だけしてまた帰ってくるんだと周りの自然の変化に全然気づけないんで、五感をフル動員させて川のせせらぎ、鳥のさえずり、ムカデが張ってたりとかね、
はい、
蛇が横切ったりとか、
うん、
全部ひっくるめて受け取っていくってこと、
うん、
それを感じることが赤き心を感じることにつながる。
赤き
っていうのは明るいってことね。
時間だよ。
何かしら現れてくるのを古代語で見あれと。
見あれ、
見あれ、
ほう、
うん、なかなかね微妙な感覚でね受け取りづらいんだけど、うん、
はい、
それが見あれだから神が現れる感覚ってことね、
うん、
なんだかありがたい感じ、かたじけない感じ、これがいわゆるセンスオブワンダーの感覚ね。これはね心身心と体を開いて、
はい、
感覚を研ぎ澄ませて自然と一体に混ざり合うことで初めて受け取ることができるものなんです。
今日川床料理もねいただきましたね、
うんうん、
みんなで川に足をつけて冷たい矢のなんとも言えない感覚、
うんうん、
しばらく30秒もつけたら指先がジンジンしびれてくる感じとか、
うんう
ん、そんな時にね自分のなんか命って生き生きとしてるんやなと思ったんです今日は、
うんうん、
今までだったら気持ちいいとか冷たいで終わってた時に、ああ自分の命って生き生きとこういうことを感じ取ってるんやなって思ったんです、
うん、祈りも含めて生きる実感を感じるために我々は生きてるんですよ、うん、
あ、うん、生きる実感を感じるために生きている、うん、
そのために参拝もあるし自然と交わるってこともあるし、
うん、
学びもあるし、うん、美味しいものを食べるってこともあるし、
うん、今日のラジオでは私その最後の生きる実感を味わうために生きてるっていうのがすごく残りましたね、響きましたね、
うん、
今まで何回も多分そのフレーズは聞いたんだと思うんだけど、
うん、
今日は特にこういう日だったので、
うん
うん、余計に強く
つながった、
つながりましたね、
はい、
はい、分かりました。先生今日もどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。